自分に焦点を当てるのではなく、私を見上げ、また私の言葉に耳を傾けていきなさい。あなたはその時、私の豊かな憐れみと力の技を見ると知らされます。
このあなた方が思っている以上に早く西ヨーロッパのこの扉が開くので、特に重荷のある方々は実際的な備えの準備、また祈りの備えをしっかりとなしておきなさいと主が言われます。
ドイツが一つポイントとなりますが、しかしドイツからさらにいろいろな国々に広がっていくことを見なさい。
この21世紀というのは科学的な技術が格段と進歩していきますが、しかし同時に非常にこう惑わしの力というのも強くなってくるので、聖書と祈りの土台を強めておきなさいと主が言われます。
さらに働きを私が進め、拡大し、広げ、大きくしていくと知らされます。
この宣教の際において、特にこの宮家というのは重要になってくるので、お一人お一人が宮家のこの力が主から与えられるように、聖書と祈りの土台を強め、宮家のためにもさらに熱心に祈ってきなさいと主が言われます。
それではガレージバイキングフォーマーケットさんにしましょう。
天の様、予言の言葉ありがとうございます。特別賛美を感謝します。安息式ありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。皆さん、おはようございます。私たちの教会では献金額の10分の1を教会以外の働きのために捧げています。その感謝のお祈りを共にしたいと、こういうふうに思います。天の様、あなたが豊かな愛と恵みを持って私たちに臨み、私たちを助け、さらに経済的にも豊かに捧げて支えてくださっていることをありがとうございます。その感謝の印として10分の1をあなたの御前に捧げます。また同時に、あなたが全世界の王であられ、全能者であられ、すべてはあなたのものであることを私たちは知り、感謝をしております。その信仰の表れとして10分の1をあなたに捧げます。どうぞこれらを清めて用い、あなたの栄光を豊かに表してください。主はあなたの実際的な祝福を、霊的な祝福、金銭的な祝福を感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。それでは最初、ありえない話を2つほどして、それからお話に入っていきたいと、こういうふうに思うんですが、私たちの海外選挙が一気に動き始めたのはですね、クリスチャン新聞のその当時編集長だった森部さんという方が来られたんですね。で、中国の聖書の持ち込みのことを言われて、で、我々を見ながらですね、10人には行ってもらいたいとかなんか言ったんですね。でもね、それから始まって200人ぐらい行ったんですね。具体的にですね。当時、中国はね、聖書を制限していたので、クリスチャンたちがね、持ち込んでったわけですね。もちろん捕まったら没収されるという形もありましたし、だ非常に危険なところでしたのでですね、言われてたのはですね、一人になるなと、殺される恐れもあると、まあ、そういう段階の中でですね、言ったんですね。しかしですね、この中で非常に良かったのはですね、結構みんな捕まってたんですが、我々は捕まらなかったんですね。で、どうして捕まらなかったのかっていうとね、祈り込んでいったので、捕まらなかったんです。最初に捕まった方はね、皆さんもご承知だと思いますが、 あれ奥さんが捕まるように祈ったから、そういうような感じだったんですね。それで、我々のチームが行った時に、我々は2番目のチームだったんですが、岡村あの牧師たちが最初のチームだったんですが、彼が成功したんですね。そしたら言いたいことを言い始めてですね、信仰があれば大丈夫ととかなんか言ったんですね。まあそれはそうだと皆さん思うかもしれないけど、失敗したら信仰はないってことになりますからね、非常にちょいプレッシャーを受けたんですね。そしてね、行く時に、チームでね、私が一番ね、税関とかなんか通る時もう必ずっていうほど捕まったんですね。だから私を最後にしてみんなが通った後出ていくと、そういうような形にいたしました。そしたらですね、主の手ってのはびっくりするような手だったんですね。それは何かというと荷物が出てこなかったんです。そしてですね、一つだけちょっとして出てきました。私の荷物なんですよ。で、順番から言うとね、私が最後に出るって言うんだけど、私の荷物が回り始めちゃったんですね。で、一周目はね、やり過ごしたんですが、これ目立っちゃうんですよね、すごくね。これはね、やるざるを得ないと思ってですね、しょうがないので、私は一番最後のはずだったんだけどね、一番最初に出てったんですね。そしてね、すぐ逃げろっていうことだったので、ホテルまで行ってね、みんな待ってたんですね。そしたら来なかったんですね。私思いましたね、みんな捕まったなと、入ったのは私だけかと、こういうふうに思ったらですね、みんな和やかに帰ってきたんですね、入ってきたんですね。それで聞きましたらですね、何て言ってたのかっていうとですね、空港で記念写真撮ってた。まあ、非常に緊張のある働きなんですが、なんか観光家のようにですね、やって入って、そこから始まっていったんですね。そしてその聖書の持ち込みを通してね、いろいろな神様の技が起こりました。で、これが宣教の一番最初だったと、こういうふうに思ってください。それともう一つはですね、予言を通してこう言われたんですね。殉教が起こるから、そのためにお墓を作りなさいと、長崎にね、こう言われたんですね。もちろん聖書を見ますとね、観難時代が近づいてくる中でクリスチャンに殉教するって書いてあるので、殉教っていうのはまあ我々に限らずいろんな教会にも起こってくるだろうと、こういうふうに思うんですが、その時殉教が起こるので長崎にお墓を作りなさいってこう言われたんですね。それでね、私長崎行ったんですね。そしてお墓を見て回ったんですね。そしたらね、ほとんど十字架のお墓があったんですね。そしてね、私ね、感動をいたしました。そしてね、お墓の中を歩いていると一箇所だけね空いていて、そこに立つとね、すごい景色がいいんですよね。でね、立ってね、見た瞬間にね、聖霊に言われたんです。ここをあなた方に与えます。で、私はね、あ、ここを神様は与えてくださるんだと思ってね、感動したんですね。そしてね、教会に帰ってそれを言ったんです。そしたら一人聞いてる人がいてですね、そのお墓屋さんに電話がかけたんですね。で、私はお金もないしね、そんなところまで考えてなかったんですが、そしてね、聞きましたら、いろいろ分かってきたんですね。それはね、浦上天主堂のお墓であって、で、浦上天主堂の神父とかシスターたちのお墓であって、しかもびっくりしたのはですね、浦上の四番崩れって言って最後の殉教者たちが埋まってるお墓だったんですね。で、まさに殉教者の墓だった。そしてね、で、予言でこう言われたんですね。何と言われたのかっていうと、浦上天主堂というのは特別な教会です。で、それは何かっていうと、長崎のあの場所で多くの者たちが救われていったんですね。そしてね、激しい迫害の中で神様の信仰を保って、ね、多くの殉教者を出したところです。そしてその後ですね、隠れキリシタンになったんですね。そしてですね、明治の初年までね、隠れ続けてね、そして現れてきたわけですよね。そしたらそこで迫害を受けちゃってたくさんの人たちが死んで、 あるいはいろんなところに流されたんですよね。そしてそれがきっかけとなって日本の宗教の自由が確立してね、でキリスト教が自由になったんですね。そしてね、その後ですね、3000人を収容する東洋一の街道を建ててね、教会となったのです。そしてそこに原爆が起こった。特別な点がそこにあるということをね、主はこう示してくださいました。でその時言われたんですね。何かっていうとね、まあ、村上天使が出てたのは日本のキリスト教の一つの中心的な動きを表してるんですが、あなた方はその後ろについていくっていうようなことをね、こう言われたんですね。それでね、電話かけた人が聞いたそうですね。売ってくれますか。まあ我が家さんはカトリックで我々はプロテスタントなんだけど、そういった言ったそうですね。あなた方と私たちは心が一緒です。まあキリストに対するね。だから売りますって言ってね、300万円かな、350万円かなっていうことを言ってきたんですね。でその話を聞いて、私どう思ったのかっていうとですね、無理だ、そんなお金が集まるわけないと。だからね、何もやらなかったんです。それで、ね、1年たち2年たち行くときにね、そこの場所にいつも行ってですね、空いてるのを見て安心してた。そしたらね、そこのね、売り出し中っていうのは看板がなんかなくなっちゃった。で私ね、思ったんですね。なんだ、神様は我々に与えるって言ったけど、誰かのものになっちゃったのかなと思ったんですね。そしたらね、そんな時にね、お墓屋さんからこちらに電話があったんですね。それはどういう電話かって言いますとね、この場所をね、欲しいっていう人がたくさん来ると。ところがね、あなた方に売るって言ったことはね、心に引っかかっちゃってね、売れないって言うんですよね。で、そう聞いてきました。それで、こうしますって。あなた方が買ってくれならあなた方に売ります。あなた方が買わないならば、他の者に売ります。こう言われたんですね。それでですね、私、しょうがないと。どうせお金来ないと思ったんだけど、350万円、っていうね、主婦に出したんですね。お墓を買うために必要がありますってね。そしたらね、信仰だと困りますね、2日できました。そしてね、そのお墓をね、買うことになったんですね。でまさに主はここを与えたっていうお墓を我々は買うことになって、しかも殉教者たちと裏紙の特別なお墓に、私たちのお墓を持つことにこうなったんですね。そしてお墓の献筆式を2月4日に行いましてですね。そしたらね、お墓屋さんが言うんですよね。もうすぐ1週間ぐらいで建てますとかなんか言うわけですよね。調子のいいこと言うんですね。そしたらね、1週間経ってもね、2週間経ってもできない。1ヶ月経ってもできない。半年経ってもできない。1年経ってもできないのですね。で、まだ私は死んだ人がいないからいいかと思ってたんですね。別にお墓を建てたからといってね、人が死ぬわけではないと思いましたけども、人が死んでも嫌だなと思ったんですよね。これ何の関係もありませんよ、ね、そう思ってね、ほっといたんです。そしたらですね、木原牧師のところに長崎教会のね、突然お歳暮が届いたんです。でそれでですね、まあ1年半か2年半経った後ですね、あ、お墓ができたんじゃないかと思ってですね、木原牧師が飛んでったんですね。そこにね、お墓ができていました。ところがね、その日がとんでもない日だったんです。ちょうど私たちのチームはね、フィリピンに行ってました。そしてね、そこでね、殉教事件が起こってたんですね。で私たちの身代わりとしてジャッキー・ハミルたちが奉仕に立ちましてですね、そしてね、5人のクリスチャンがね、殉教しました。射殺されました。そしてね、その日だったんです。で、私はですね、これはね、偶然だとは思っておりません。もちろん、海岸選挙をやるとね、何度も死ぬような危険な目に遭います。ね。何度もチームは、そういう目に遭って、守られてきてますね。しかしね、時が来た時にね、殉教が起こる。って言ったことが起こってくると、 こういうふうに思っております。ですから、まあ、これは飯なので、私は殉教してないのに、したくないのに殉教になっちゃったということは私はないと思ってます。ですが、そういう人はそう祈っておいてください。私だけが死なないようにとかですね。ただ選ばれる方はね、どうぞ祈っていただきたいと、こういうふうに思います。それで、このゴスペルの宣伝の画像がありますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。 4月29日に7時からかな。あ、まだあ
の。日本で生まれたゴスペルがある。
心に光を。
心に愛を。
心にゴスペルを。
ジョイングハンズ。
4月29日にありますので、どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。そして、音楽の働きには特別な主の手がこうあります。特に週末のリバイバルと大きく関わっているということを感じますし、今までにない力を持って主が望まれるということをね、感じます。で、我々の教会もその導きを受けている教会の一つであってね、特別なことが起こってくると。まあ、役で言うとですね、ヒット狙いじゃないです。それはね、大ホームラン狙いであって、特にリバイバルの働きのですね、中心的な働きとなるだけではなくてね、いろいろな技が起こってくるということを期待してますね。ですから、どうぞ皆さんもね、それに預かれるように、またその恵みを受けるように、祈りつつね、対応しておいてください。それで、映像祭で出てきた映像のいくつかを見たいと、こういうふうに思います。四日市のやつやってくれ。
86歳になる父は一日中寝たきりで、トイレに行くことと家族で夕食をとるだけで、父は少ししか食べられず弱り果てていました。そのような中で毎年行われている白馬キャンプ、父は毎年夏冬と参加し、神様の恵みと力を受け、特別な祝福を体験していました。それだけでなく、白馬キャンプで愛する孫、娘が病の癒しを受け、神様の力ある技を目の当たりに見、体験していました。しかし、今回は無理だと諦めていました。父はごめん、今回はいけない、とがっかりし、娘もいけるはずはない、当然だと諦めていました。父が行けないなら介護のために娘も行けません。神様に感謝、感謝。ところが、白馬キャンプの応募がスタートした日、父は白馬キャンプへ行きたい、白馬キャンプで神様の力を受けたい、孫も娘も神様の恵みを受けてほしい、こんなに弱っているけど連れて行ってほしいと、父は力強く神様に信頼していました。このままの状態で白馬へ行っても大丈夫だろうかと心配しましたが、神様から安心して行きなさいと言葉を受けて、神様に信頼してレッツゴー。出発の日に奇跡が起きました。絶対に取れない朝食を食べたのです。車に乗ったらパンを食べ、ヨーグルトも食べ、お昼は サービスエリアでカレーライスに、食後にアイスクリームも食べました。ホテルではバイキングに行き、毎食たくさん食べることができました。さらに奇跡が起きたのです。ほとんど歩けない父のために車椅子も用意しましたが、父はいらない、歩けるよと車椅子も使うことなく、ホテルでは階段も上り下りができて奇跡です。正解では大声で神様に賛美をし、大声で信仰告白をしていました。ホテルの部屋では共に神様に祈り、喜びに満たされていました。白馬から帰り、父は号泣して、生きる希望が与えられた、次も白馬キャンプに行きたい、神様ありがとうと感謝にあふれていました。帰ってから今に至るまで毎週休むことなく教会に行き続けています。白馬キャンプの祝福はすごいです。
いろんな形でですね、映像ができて用いられていくというのは素晴らしいことなので、どんどん映像を作っていただきたいと、こういうふうに思います。そしたら先週一つのことが分かったんですね。それは何かというと、 TLEA でですね、最もアクセスされている映像は四日市教会のやつで、21万かなアクセスされてるんですね。内容は何かというとですね、新幹線のね、売り子を言うままたっぷりにやったやつ、それなんですね。で、神様には触れてないんですけど、でもね、それ見てね、教会行きたいって連絡が来たりなんかしてるんですね。ですから面白いなというふうに思いますし、また当たるとバンっていくんだなと、こういうふうに思いますのでね、いろんな形で用いておいてください。それで、もう一回聖書をお読みしたいと、こういうふうに思います。はい、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。で、ここで2つのことを言ってます。2つのことを言ってますね。それは何の2つを言ってるのかっていうと、罪の許しと救いのことと、それから聖化のこと、ここで言ってるんですね。で、この時にね、一つ私たちの考えっていうのは、しっかりと聖書の立場に立っておかないといけません。それは何かっていうとですね、私たち一人一人が愛されてるっていうことですね。で、私たちほど愛されてるものはいません。ですから皆さんはね、最も愛されてるものなのですね。そしてね、皆さんにね、主はね、最善を与えようとしています。ですから皆さんはですね、神が最善を与えようとしている人々であると考えていただきたいと、こういうふうに思うんですね。そしてね、私に神が最善を与えてくださるって信じることはね、信仰なんです。で、皆さんが、私に神様が最善を与えてくださるって信じることは信仰なんです。でもね、私に何かやってくれるだろうかと思うことはですね、実はね、その信仰をとどめることなんですね。だから最善が与えられると思っていただきたいと、こういうふうに思います。そしてこの時にね、最善が与えられる条件っていうのがあるんですね。それは何かっていうと、義、正しいとされている ということが条件なんです。だから、ノンクリスチャンの方々がね、愛されてるんですが最善を受けません。義とせられてないからです。じゃあ私たちはね、義とせられてるのだろうかっていう問題になるわけですね。例えば自分たちの行動を考えてみますとね、キリストのようになりたいとは思うんだけど、失敗続きでですね、とても恵みを受けることはできないと、こういうふうに思った方多いと思うんですね。私はもうその思いで数十年かかりましたからね、それ抜けるのに。そうするとね、退いちゃうんですよね。で、私に最善が来るわけないと。あの立派なあの人には最善が来るけど、この立派でない私に最善が来るわけはないと。でね、それがね、大きな間違いなの。で、それがね、大きな間違いであることに私は分かったのね。具体的にね。それは何かっていうとですね、神様はね、私たちが罪人でね、どういうものかね、知ってるんです。もう、そこの底まで知ってます。人に隠しすることができてもね、神に隠すことはできませんので、神様の前に出た時はもうすぐね手を挙げて、もうおっしゃる通りですということでしょう。そしてね、どうにもならないんです。聖書にそう書いてあるんですね。だから皆さんはどうにもならないんです。祝福を受けられるようなものじゃないんですね。お前もそうだろうって。そうですよ。ただイエス様が十字架にかかって身代わりになられたときに、そのね、イエス様を信じるならば、私たちの罪がね、完全に許されちゃうんです。そうしますとね、どういうことになるかっていうとですね、神の最高の恵みは私たちに来るのですね。ただ皆さん信じないとダメですよ。最高の恵みが来ない理由はですね、本人が信じてない。まあ、罪ぐらい許されるかもしれない程度には信じてるかもしれませんが、天におけるあらゆる祝福をもって祝福したって聖書に書いてある、そういう祝福は来ないのです。どうして来ないのかって、信じてないから。そのポイントになるのはね、十字架なんです。だから皆さんが十字架を信じてるっていうことはね、すごい大きな祝福でね、それだけで皆さんはね、一度も罪を犯したことのない方の恵みを受けることができるのです。だから信じてください、信じてください。もちろん我々の行動が良くなることは必要です。でもね、それはね、祝福の条件ではないのです。祝福の原因ではありますけどね、祝福の条件ではないのです。祝福の条件は、私たちが罪人であることを認めて、そしてですね、全ての罪が許されたことを信じることなんです。で、一番の問題点はどこにあるのかっていうとね、それをね、ちゃんと信じてるか信じてないかによってね、恵みの度合いが違うのです。なぜなら信じることが信仰のポイントなので、そこが大きなポイントなのです。よく教会に行ってね、昔思ったんですね、あの人どうして祝福されてんのと。行動が悪いじゃないと。ね。どうにもならないんじゃないかと。私は全然いいと。どうしてそうなのと思うことはね、私何度かあったんです。でもその時ね、それでいいんです。どうして？行動が祝福の原因ではないから。私たちが十字架を信じることが祝福の原因なの。で、ここに書いてあるようにですね、私たちが十字架を信じて罪を告白するなら、告白、悔い改めは必要なんですよ。いいですか？間違えないでください。すべての罪が許されるのですね。すべての罪が許されるのは罰せられないってこともありますが、一回も罪を犯したことのない方のね、祝福が来る。技が来ると。だから皆さんはね、罪人であったとしても、固くそれに立って神様に求めるならばね、そこに祝福が来るということをね、どうぞ覚えておいてください。それとともに、これはもう一つのことが書かれています。あ、もう時間だね。それは何かっていうとですね、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますって書いてあるんですね。 これは二様の意味を持ってます。一つはね、私たちの罪を許すっていう、そういう面での清めです。だから私は十字架を信じてがゆえにですね、神の前に一個の罪もありません。清められているから。皆さんも十字架を信じているがゆえにですね、また悔い改めているがゆえに神の前に一個の罪もありません。完全なものです。完全なものですね。でそういう意味で清めが語られていますね。ちょっともう一つの意味があるんですね。それはね、私たちをキリストに似たものにさせる。いいですか。我々がキリストに似たものになることは祝福の土台でないのです。祝福の結果です。神様はそれを望んでおられますし、私たちがキリストに似たものになることを喜びます。しかし似たものでないと言っても最高の祝福が来るのですね。でその時にね、この私たちがキリストのに似たものになるっていうことのポイントが何かっていうとね、罪を告白することなんです。だから罪の告白っていうのは2つの意味があることに気がつきます。それはね、どういう意味があるのかっていうと、1つはね、許し、完全に義とせられる。それが1つの大きなポイントとしてあるんですが、もう1つはね、実はね、私たちが罪を告白することを土台としてね、我々がね、キリストに似たものになる、いわゆる行動が清められるっていう力が働くんですね。でこの清めっていうのは、この二様のことが書かれていると、こういうふうに思っていただきたいというふうに思います。ちょっと時間なくなっちゃったのでね、お祈りしますね。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、何かこう自分はダメだと思って呆れている方がいらっしゃいますが、それをちゃんと悔い改めるように。それは主に対する冒涜です。主はその方を最高のものとして作り、最高のものとして導こうとされています。その方が信仰を持ってその歩みをしないから、それが現れてきません。悔い改め、主が最高を自分に与えてくださるということを信じなさい。そこがポイントです。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご予行と御業を表してください。お願いいたします。何かちょっと不愉快なことを人に言われたかされたかして、ちょっと心の中でですね、なんか落ち着かない方がいらっしゃいますが、感謝して、そしてその人を祝福しなさい。その時、その姉妹に祝福が来ます。またそのことが益となって働いていくのを見ます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご予告と御業を表してくださいますようにお願いいたします。言葉によって神の恵みをとどめている方がいらっしゃいます。はっきりと信仰の言葉を語り、はっきりと自分が祝福されていることを語り、他の人たちが祝福されていることを語るときに、主の恵みが豊かに表されます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためをお祈りください。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。自律神経の失調症だった方が癒されました。感謝して気象を褒めいただいてください。目がボケてぼやけてる方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。腰と胃腸がちょっと悪い方がいらっしゃいますが、これがこう癒されました。心臓が悪い方がこう癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の角精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。どうぞお座りください。報告をいたします。北陸聖会がありますのでお祈りください。宇都宮聖会がありますのでお祈りください。礼拝の予約は必要なくなりましたので、どうぞ覚えていらっしゃってください。ゴスペルコンテストが3時45分からあります。はい、オンラインでやりますね。出席できる人数はないの？もうないの？予約制でしょ？予約でもう全部埋まっちゃったの？あ、まだ埋まってないで、どうせ2、3でしょうけど予約10って言ってたから、どうぞあのデザインした早急に光くんのとこ行ってください。はい、関東予選は4月4日新宿ですね。はい、次5番目、夏のキャンプは4月19日から22日になります。オンラインとグリーンプラザに行く両方でやります。感謝の選手は2時半より、あとはいつもの通りです。はい、
本日の予選会に出場される皆様への注意事項をお知らせします。教会のビル内、エレベーターホール、階段、廊下、外、公園、会館ではお祈りや練習はしないでください。また教会の近隣にお住まいの方は、ご自分の出番前後はなるべく帰宅していただきますようご協力をお願いいたします。待機時間に合わせて指定の待機場所までお越しくださり、出番後はご帰宅ください。どう方の方について、指定の待機時間まで居場所がない方、また第7礼拝での奉仕があり出番後も帰ることができない方は、会館で過ごすこともできます。会館は定員を超過した場合入館できませんのでご了承ください。会館では飲食支部禁止です。トイレは使用できます。今日はゴスペルコンテストの予選会です。ペッパーも意外と美声なんですよ。ラーラララ、うー。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。